本日は大変お忙しい中、私どもの第二四半期決算説明会にお越しをいただきまして誠にありがとうございます。また平素より当社事業に関しまして、ご理解をいただきまして本当にありがとうございます。それでは早速ですが、第二四半期の、決算の内容につきましてご説明を申し上げたいと存じます。まず最初に、上期決算の概要でございます。ここにございますように、一言で申し上げますと対前年同期に対しまして、減収となりましたが営業利益につきましては5期連続で増益を果たすことができました。上期の営業利益は246億円というところで、楽器セグメントそれから音響機器セグメントともにですね、過去最高益となりました。減収につきましては、為替の影響が224億それから音楽教室を昨年7月に、財団法人ヤマハ音楽振興会に移管をいたしましたがこの影響が42億ほどございました。ですからこれを除きますと実質的には増収であったということになります。楽器につきましては、ファーストクォーター特にヨーロッパ中国で大変な伸長を見せました。さすがにですね Q2 のところはこの第一クォーターというのはその前の、年に比べてですねその前月ですね3月にどの程度、販売があったかというところにもかなり左右されるものですから、その意味もあってかなり大幅な伸長があったんですけれども、落ち着きを見せてきております。ただし上期では中国におきましても、対前年で、2桁の成長ができております。またヨーロッパ北米についても堅調な推移を見せました。音響機器事業につきましても AV 機器それから PA 機器を中心といたしまして日本、欧州、中国といった市場でですね、実質2桁の成長ができました。その他のセグメントにつきましては、部品装置のところで、若干、減収がございましたがおおむね想定通りに、推移をしたということでございます。また本決算の、一つの、特徴というか、言いますか、ポイントとなりますが、リゾート施設をですね、営業終了を行う決算判断を第二四半期にいたしました。これに伴う構造改革費用としてですね、会計的な、手続きを取らせていただいたということで、特別損失54億円を、計上させていただいたということであります。まあ、これが響きまして、最終利益につきましては前回予想からの減益となっております。一覧表にいたしますとこういうことになります。売上高は減収となりましたがそれ以外についてはプラスの増益ということになっております。また対前回に対しましては先ほど申し上げましたように当期利益のところが特別損失を計上したというところでマイナスとなっております。でここでご覧いただけますように かなり為替につきましては対前期というところではですね、17円ほどの円高ということで大変大きなインパクトがございました。まあ、その円高をですね克服して増益を果たしたということであります。ここがその内容になりますけれども売上高につきましては先ほど申し上げましたとおり対前期では224億円のマイナス影響がございました。それをカバーしてですね、まあ金額的にはマイナスになっておりますけれどもこれは金額そのものをですね実際の数字で比較しておりますが為替を除いた部分では楽器では 104% 音響機器では 109% の対前の年の増ということになっております。営業利益につきましても前期比で63億円のマイナス減益の要素がございましたがそれをカバーしてですねなおかつプラスで着地することができました。ここに対前期との比較を記載させていただきました。まず先ほど申し上げました通り為替影響が63億円マイナスの要素さらには、特に海外工場でのですね、労務費のアップがまだ続いております。このインパクトがありましたが、実質的な販管費減、これは、そうですね、実質的な販管費減、それから、 販売価格適正化、これは為替のに対応すべくですね、商品力のあるものについては値上げを行ったり、あとモデルミックスですね、ここの効果が現れたということ、それから、先ほども楽器で 104% の売上増であったというふうに申し上げましたが、それに伴う増収増益、それから工場の稼働益等で、50億円カバーをしております。さらにコストダウンが23億円ほど進みまして、為替のマイナス分、製造アップ、費用のアップ分をカバーして、増益ということになりました。対前回との比較におきましては、やはり販管費がですね、為替が非常に厳しくなるという前提を、いたしましたので、ここら辺をですね、コントロールしてきた結果、このような数字になっております。もう少し事業別に詳細に見ていきたいと存じます。まず楽器事業でございますが、対前年に対しまして、減収とはなりましたが増益ということであります。先ほど来出てますように、実質的な、営業、販売というところでは好調に推移をしておりまして、対前年では 104% ということになっております。で、市場別では中国、それからヨーロッパ市場が好調であります。また北米もですね、堅調に推移をしております。先ほど申し上げた通り、1Q がですね、非常に好調、特にヨーロッパでは 120% を超えるようなプラス、中国でも119と、まあ、120% 前後のプラスでありましたけれども、さすがにそこまでは届きませんが、堅調を、キープしております。商品別のところではですね、ギター、新しいシリーズ、アコースティック、それからエレキ、これ出してきてまして、きましたが、これが非常に好調に推移をしております。それから電子楽器、特にデジタルピアノを中心に、全世界で、堅調に推移、拡大をしております。またピアノもですね、中国をはじめ、堅調に推移をいたしました。ということで、実際に増収があったということで、コストダウンも進みですね、増益となりました。次に音響機器事業でございます。こちらにつきましては、地域的には日本、欧州、中国というところで、実質2桁の成長を果たすことができました。牽引の原動力になったものは PA 機器とですね、AV の機器でございます。ほぼ2桁の成長ができました。で、損益につきましても、実質的な増収があったこと、それからコストダウンが進んだこと、またのれんにつきましても先期ですね、一部のところで減損を行いました。これで焼却費が減ったということもありまして、販管費が減り、増益の要因となりました。その他の事業でございますが、紙機のところでは、部品装置、主には電子デバイスでございますけれども、ここが、減収になりました。これは逆にですね、前期のところで特別な需要がございました。いわゆるアミューズメントの機器のですね、法律的な対応というような、前倒し出荷がございまして、その影響があったということですから、それがなくなった影響で、減収ということになっております。ただ、全体としては、この減収をですね、ゴルフ新しい新商品が好調に推移しているといったような要因でですね、損益につきましては前期並みを確保できたということでございます。以上が紙機のですね、概略でございます。引き続きまして下期および通期の業績見通しについてご説明を申し上げます。下期につきましては、楽器、それから音響機器ですね、大きなところでは、見通し、販売の見通しは、変えておりません。ただ、前回予想に対してですね、 AV 機器の一部、これは主に、ネットワークオーディオの部分ですが、それから ICT ですね、ここでの減速を若干想定しております。 ICT につきまして OEM のですね、受注が減っているというようなことでございます。その他の事業につきましては、妻恋リゾート施設をですね、12月をもって終了するということで、第4四半期分の、収入がないというようなことを含めまして減収を想定しております。 さらに為替レートでございますが、前回は US ドル105円、ユーロ115円で設定をさせていただきましたけれども、昨今の状況等々を鑑みまして、1ドル100円、それからユーロについては110円と、それぞれ5円ずつ円高方向に修正をさせていただいて、想定をしております。その結果の通期の業績見込みでございますが、為替レートと変更いたしましたので、売上高につきましては、前回の予想からマイナス方向に下方を修正いたしました。また損益につきましては、上期の損益が順調に推移したこと、それから今後もですね、コストダウンの効果が出ることなどを見据えまして、営業利益、経常利益につきましては、前回の予想値420億円を据え置かさせていただきました。また親会社株主に帰属する当期純利益、ボトムに関しましてはリゾート施設の構造改革費用というところで特別損失を計上いたしました。この結果410億円に修正をしております。これが一覧表になります。今申し上げたところですね。売上高が若干マイナスですが、営業利益、経常利益については据え置きをさせていただきました。為替レートも上期のところからですね、5円ずつ、実際は予約ができているとかですね、いう部分も含めまして、これは通期の平均になりますけれども、5円ずつ下期を見直したというところで、通期の為替レートがこういうふうになっております。またここでは営業利益がですね、為替の読み替えで収入が減りましたが、営業利益は据え置きをさせていただいたということで、逆に営業利益率という面ではですね、前回に比べて0.2 ポイント上昇するということであります。私ども中期計画の中で 9% から 12% まで持っていこうと、毎年ですね、1ポイントずつ改善ということを申し上げてまいりましたが、今期ですね、おおむねその目標をですね、達成できる見込みであります。これが、事業別に見たところでございます。やはり若干の、マイナスになってございますが、為替の影響を除けばですね、これ全部、プラス方向で、着地をするであろうと捉えております。また営業利益につきましても、それぞれの為替のマイナス分が通期では138億円ございますけれども、これをカバーしてですね、対前年に対しても増益を、果たせる見込みであります。これが、営業利益におきます前期および前回との比較でございます。対前期、先ほど申し上げました為替影響が138億円マイナスインパクトがございます。製造コストにつきましても労務費中心にですね、21億円ほどのマイナス影響がございます。これを実質の販売、販管費の減、それから適正化ですね、から実質増収コストダウン、先ほどの上期と同じ構図でございますが、これをさらに継続するというところで、最終的な営業利益420億円を達成できるというふうに想定をしております。前回との予想の比較でございますが、前回から5円円高方向に見直しをしたというところで、その影響がですね、期間が減ってまいりますので影響度は少なくなりますが、12億円マイナスインパクトに働きます。それから製造のコストアップが2億ほどございますが、これらを特に販売費、販売管理費ですね、ここの削減をですね、上期から行っておりますけれども、それを、減らして貯金した分をここで持ってくるということでございます。ただし実際はですね、これ引き算いたしますと、下期につきましては販管費は想定通り使うというふうに考えております。これは今期につきましては戦略的にですね、いろいろなマーケティング経費を使っていこうということを考えておりまして、ここについては継続してですね、しっかりとした投資をしていきたいというふうに考えております。 楽器の部分でございます。おおむね、前回の予想通りということでございます。金額が変わったのは為替レートということでございます。市場的に、はだいたい中国のですね、堅調さ2桁増というのも続いておりますし、おおむね上期と同じようなレベルで推移するのではないかというふうに見ております。商品的にはやはり電子ピアノ、ギター、これが上期堅調でございましたが、これを引き続きキープできると想定をしております。次に、楽器事業をもう少し、地域とそれから、クォーターに分けた予想でございますが、この濃い部分が実績値でございます。から薄い下から、ファーストクォーター、セカンドクォーターと並んでおります。で、日本、北米、ヨーロッパ、中国、その他ということで、ここを、ご覧になっていただけますように、先ほど中国ですね、ここが上期でも2桁の成長をキープできていると。それからヨーロッパもファーストクォーターの反動で、セカンドクォーター、若干対前年というところではですね、これ入りくりがあってマイナスになっておりますけれども、上期トータルでは 109% と、高い、販売を維持できております。またアメリカ、北米もですね、 105% ということでございます。日本につきましては、ここのちょっと特殊な表現がされておりますけれども、実質では81とありますけれども、音響罹患分がございますので、これを除いた部分では 96% というところ、トータルでは、上期 97% で着地をしたということでございます。で、後半につきましても、特に北米の第3クォーター、ヨーロッパ、それから中国ですね、堅調に対前年でですね、プラスが見込めるというふうに考えております。ここの上期のところ、19のところではもう少し 107.8% ぐらいの対前年があったんですけども、上期19、29、合算したところでは 104% で、着地をいたしました。また通年に関しても同様の傾向が続くというところで、伸び率については同様というふうに見ております。次に音響機器事業でございます。楽器同様にですね、売上につきましては為替が、ほぼ17円前後、円高に振れたというところで、換算でマイナスが出ております。一方で損益につきましては、計画通りのですね、モデルミックス、それからコストダウン、販売増が見込めているというところで据え置きをさせていただきました。特に AV 機器の堅調な推移、それから PA 機器の中でもですね、業務用音響機器、これが好調に推移をしております。またルーターも好調に推移をしておりまして、こういった商品群が実質2桁成長できるというふうに考えております。楽器同様、各地域と四半期別の売上の実績と予測でございますけれども、ここにございますように上期のところではですね、日本が 114%、 ヨーロッパが 111%、 中国 110% と非常に堅調にというか、好調に推移をいたしました。アメリカでも 109% というところで高い成長を、実現をできたということであります。若干ですね、その他の地域、特に、中南米等々でですね、ここはマクロ影響もありまして、対前年に対して苦戦をいたしましたが、それ以外の地域では、大変好調に推移をしたということでございます。から下期につきましても、同様の傾向が続くと考えておりますが、一点、中国だけはですね、ここがマイナスが入ってございますが、これは、実はその中国の音響機器の売り上げが下がるということではなくて、先ほど申し上げました、子会社が、担当しております OEM の商品がございます。この商品がですね、客先からの受注が減っていると、下期についてはですね、それを受けまして、そこの OEM のですね、納入先が中国だもんですから、ここに、加えられてございます。その影響もあって、こういったマイナスの数字ということになっております。ただ総じてですね、好調を持続できていると それで通期につきましては、そういった、ICT 機器のですね、OEM 現が あるものの、トータルで 106% の成長で着手できるだろうというふうに想定をしてございます。この図は、楽器音響それぞれもう少し、商品別のですね、カテゴリー別に、分析をした、表になります。まずピア楽器のところでは大きくピアノ、それから電子楽器、管楽器、弦打楽器と、前期はですね、この管楽器が大変な牽引をしてくれました。特に北米がですね、好調に推移、日本におきましても、爆買い等ございまして、成長いたしましたが、今期につきましては、非常にモデレートな計画を立てております。ピアノにつきましては、これ主にやはり中国がメインの市場でございますけれども、多少個人消費のところがですね、紐が締まりつつあるというような傾向はありますが、依然として、入札事業等々が、堅調でございまして、こういった数字を実現しております。それから電子楽器につきましては、これ実は電子楽器大きく分けますと、エレクトーンというその三段鍵盤の楽器、それから電子ピアノ、一段鍵盤のもう少しローコストのですね、鍵盤群、ポータブルキーボードというふうに呼んでおりますが、まあ、そういった3つに分けられるんですけれども、残念ながらエレクトーンについてはですね、新商品効果ともあるんですが、大きな成長は、なかなかできていないというのが実情でございます。一方で、電子ピアノにつきましては世界中でですね、販売が伸びておりまして、おそらくは市場の伸び以上に私どもの数量が出ているということで、多分シェアアップができているというふうに想定をしております。その差し引きで 104% ということでございます。それから弦打楽器ですね、ここは、従来なかなか、強く成長ができてなかったんですけれども、昨年ぐらいから、投入しておりますギターですね、アコースティックギター、それからエレキギターに関しましても新しいブランディングを行う等々、効果が次第に出始めておりまして、非常に、高い、特に上期のところ成長ができております。2桁の、プラスということに、なりました。また第3四半期につきましても、112% を継続できるというふうに想定をしております。それから音響機器事業でございますが、まあ、ここは大きく AV 機器、それからコンシューマーオーディオですね、から業務用の PA 機器、もう一つ最近で ICT という機器で、区分をしておりますが、まあ、売上的にも非常に大きなこの2つのところを、ご理解いただければというふうに思います。まず、私どもがですね、成長 の原動力としていきたいというふうに申し上げております PA 機器でございますが、1929に関しましては、112% というところで、まあ、なんとか2桁を維持していきたいというですね、まあ、私ども の目標に対しては、まあ、それを上回る、成長ができたというふうに考えております。から、下期につきましては、3級のところはいいんです、まあ、4級のところ です、ね、若干保守的にこれ見ているではないかというふうに見ております。まあ、結果109と出ておりますが、まあ、110% は目指して仕事は組み立てていきたいというふうに見て考えております。 AV 機器につきましても、上期のところではですね、ミュージックキャスト新しく出しましたコネクティドオーディオの、まあ、一種類なんですけども、まあ、そういったものが貢献をいたしまして、非常に大きくプラスでできてきております。ただ、後半につきましてはですね、若干保守的に計画を見させていただいて、まあ、こういった数字ということでございます。その他事業につきましては、まあ、規模が全体の売上の1割弱というところで、全体の影響に対してはですね、そんなに大きくはないんですけれども、まず売上につきましてはほぼ、まあ、大体想定通りと思ってます。まあ、ただ370から350に若干、下げておりますのは、それぞれの、事業ごとにですね、若干下期、まあ、不透明感があるというところで、保守的に見させていただいた結果、まあ、こういった数字になっております。 まあ、営業利益につきましても、まあ、計画通り着地するのではないかなというふうに想定をしております。棚卸資産のところでございます。上期末が945億ということ、前期に比べるとこれ減っているように見えますが、実は為替が非常に大きく効いているものですから、実質的には、増えております。ここの増えている要因はですね、主に楽器のところでは、ピアノ、ここはまあ下期の、販売に備えてという部分と、デジタルピアノもですね、若干増えてございます。これはあの急激に、まあ販売も伸びておりまして、生産をなるべく平準化させて前倒しをしているという、その結果上期での在庫が増えているということでございます。また音響機器の方もですね、 AV 機器、これは年末商戦向けに在庫を増やしているというところ、それから音響機器ですね、ここについてはもう少し売り上げがいくと想定した部分が若干に届いてなかったという部分も含めまして、あの増えてございます。ただ期末に向けてはですね、販売が堅調に進むこと、それから、工場につきましてはあの急激ではないんですけれども、徐々に減産を行うというところで、昨年、まあ、為替の影響をですね、あの含めましても昨年並みの在庫水準にまで落ちていく、計画をしております。工場の稼働につきましては若干減産をするということはすでにあのこの損益の中にですね織り込んでございます。設備投資につきましては、対前期というところで大幅に増えてございますが、ここは中期計画の時にもご説明申し上げましたように、工場の部分、それから開発の部分にですね、ある戦略的な投資を行うということで、まあ、これが、計画通りその建物の建設でありますとかいうのが進んでいるということでございます。研究開発につきましてはおおむね計画通り、まあ、あの若干数字ありますけど、まあ、ほとんど、まあ、非常に微小な部分だというふうに理解をしております。結果ほぼ計画通りに推移をしているということでございます。最後に対策対象表でございますが、大きなところでは固定資産がですね、減っている。これは、当社が保有をしておりますヤマハ株式、発動機株式会社の、株式の評価額がですね、この9月末は下がっていたというところで、まあ、こういった数字になっております。それから、総資産につきましては、まあ、自己株買いがあったというようなことも含めまして若干のマイナスということでございますが、16年3月末ですから先期の末に対しては、順調にですね、まあ、利益を上げている分、総資産が増えていくという形になっております。以上が、概要の説明になります。どうもありがとうございました。